旧約聖書の詩編は祈りと賛美の書物です。旧約時代や新約時代にはですね、人々はこの詩編の言葉そのままお祈りをし、詩編の言葉そのままで神様を賛美しました。で、現代でも口読文といいまして、詩編を例えば一節が司会者が読む、二節は皆さんで読む、そんな風にして詩編を朗読しながら、そこに心を込めて祈り、神様を賛美するということがあります。詩編歌といいましてね、歌詞がもう詩編の言葉そのまま、そこにメロディーをつけてお祈り、歌う、そういう詩編歌というものもあります。詩編の言葉そのままではなくても、その言葉に基づきそこから取られた賛美歌たくさんありますね。皆さんご存知なものは、例えば詩編の23編から飼い主我が主よっていうのがありますね。それから谷川の流れを慕う鹿のようによく歌います。そして私は高い山を見上げるという賛美歌もあります。詩編一編に基づいた賛美、皆さん歌われたかどうかわかりませんけれども、主の教えを喜びとしという本当に軽快な賛美があります。いつか一緒に歌ってみたいと思います。詩編は実に豊かな内容を持っています。詩編に親しむことによって、もっと神様を知ることができます。また神様に信頼することをより深く学ぶことができるでしょうね。で、個人の祈りの時も、皆さん詩編の言葉を使ってみられたらいいと思いますよ。特にどう祈ったらよいかわからない、言葉が出てこない、心はあるけれども言葉が出てこないときに、詩編をずっと読んでいきますと、ああ私の心をそのまま表現してくれている、そういう言葉、自分の心の中にある祈りを表現してくれる言葉にきっと出会うと思います。さて、今朝の詩編第一編ですが、二つの部分に分けることができます。前半は一節から三節まで、正しいものの道が書いてあります。後半は四節から六節まで、ここには悪者の道というのが書かれています。順序が逆になるんですけれども、悪者の道から見ていきましょうか。その方が理解しやすいと思います。で、聖書で悪者というときには、時代劇に出てくるような悪役のようなものじゃありません。乱暴でとんでもない生活をし、犯罪に手を染めている、そういう人だけではないんです。神様は私たちの外側だけでなく、内側をご覧になりますから、人の目から見て何の問題もないと思われましても、神様の目からご覧になれば問題な人もいるわけですね。自分の才能を生かして努力し、社会的に成功していますと、人の目には立派に見えます。でも、もしそのすべてのことが自己実現のためだけだったら、自分が財産を築いて、有名になって、自分のやりたいことをやって、ということだけで、その人の心の中に他の人の心を、ことを気遣う、この社会のために自分が貢献するということ、そういう思いが何一つなかったら、ましてやそこに神様への感謝、神様を考えることがなかったら、それは人の目からは大丈夫でしょうけれども、神様の目には大丈夫じゃないですね。それは神様が受け入れてくださる生き方ではありません。自己実現だけを求めて生きる人の中には、そうですね、極端な場合、他の人、それがたとえ家族であってもですよ、自分の願望を達成するための手段にしてしまう。そういうことがあるかと思います。まあ、詳しいことは申し上げませんけれど、戦国時代には政略結婚といって、まあ、自分の娘を自分が出世するために、どこかにあげてしまう、そういうことがありましたよね。さて、人にはたとえイエス・キリストを知らなかった時でも、この世界と人間を作られたお方、自然や人間を超えた偉大な存在、 そういうものを、そういうお方を、なんとなく心の中で崇め、敬う、そういう心はあったと思います。それが聖書が語っている天地を創造され、私たちを愛しておられる神様だということが、たとえわからなくても、何か自分より偉大なお方がいる。神様がいらっしゃるということは、自然と分かったと思うんですね。で、子供に神様のことをお話しすると、本当に素直に受け入れます。ところが大人の場合は、神様の存在がどうであるとか、神様はこういうお方、ご性質こうですよ、こと細かに話していかないと、神様を受け入れるということがなかなかできないんですね。小さい子供は、神様が世界中のすべてのものを、ご自分の宝物のように大切にしておられる。そのことを素直に受け入れることができます。で、子供はいろんなことを親から教えてもらわなければやっていけませんから、また親にしてもらわなければいけないでしょ。ですから、神様に頼るということ、神様に導いてもらうということがそのまま理解できるんです。でも、大人になってちょっとばかり何かできるようになりますと、もう自分の力だけでやり遂げたかのように考えてしまって、別に神様なんかいらないよ。神様に聞くこともいらない。また神様に頼って祈ることもいらない。神様を信じるなどというのはね、人間として十分に成長していない、その人がまだ幼児性を残しているからだ。そんな風に考えてしまって、神様を否定するようになってくるわけです。よしんば神様がいらっしゃっても、私にはいらない。私には関係がない。実際に言葉の上では神様を認めても、その生活は神様を認めない生活になってしまうわけです。そして、そこからさらに進むとどうなるでしょうか。人間は神様の立場に自分を置くようになるんです。世界は自分を中心にして回っていなければいけない。そう考えるんです。で、過去の独裁者たち、例えばヒトラーのような人は、そのように考えましたね。自分の野望を達成するために手段を選びませんでした。でも、そんな独裁者でなくても、私たちも自分のいる小さな世界の中で、例えば家族の中で、グループの中で、すべてのことが自分の思い通りに運ばなければならない。すべてのことが自分のために行われなければならない。そんなふうに考え、そんな生き方をしてしまうことがあります。でも、そういう生き方、そういう人生には何の祝福も実りもありません。自分のためだけに生きる人生、皆さん幸いでしたか？今幸いでしょうか？自己中心的な生活、それは決して長くは続かないのです。やがては崩れていきます。詩編一編の四節、悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだと書いてあります。旧約の時代、脱穀しまして、もみ殻と混じりました穀物、それは風の吹く日にシャベルのようなものでこう空中にね、撒き散らすんです。どうなりますか？風は軽いもみ殻を運んで遠くに落ちていきます。で、実は重いですから穀物は自分の足元に、溜まっていくわけです。そんな風にして、もみ殻と実を区別しました。穀物の実は蔵に入れられます。もみ殻はやがて火で焼かれます。自分のためだけに生き、神のためにも、社会のためにも生きることのない人生。それは実りがなく重みがないのです。ですから、風に吹き飛ばされるもみ殻のように軽いと聖書は言っています。たとえ財産を蓄え、名声を得、権力を振るったとしても、それが皆自分のためだったら、神様のためでも他の人のためでもなかったら、そうしたものは神様からその人の人生の実、フルーツとして数えられないのです。私たちの人生が もみ殻のように結局は吹き飛ばされてしまうとしたら、焼かれてしまうとしたら、本当に虚しいですね。どんなに自分中心の世界を築き上げ、自分の思い通りのことができたとしても、それが一時的なものに過ぎなかったら、永遠につながらなかったら、意味がないのではないでしょうか。自分の人生の目的を達成したということにはなりません。私たちが送りたいと願っている人生は、そんな人生ではありません。私たちが歩もうとしている道は、そのような道、聖書で言う悪者の道ではないのです。私たちが歩むように願っているもの、神様もそこを歩むように願っている道、それは正しいものの道。次の今度は一節から戻りましょうね。一節から三節に正しいものの道が描かれています。一節には正しいものの道が消極面から語られています。何々しないという言葉が使われていますね。読んでみましょう。幸いなことよ、悪者の計りごとに会います。罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。三つのことをしなかった、しないと言われています。赤信号、みんなで渡れば怖くない。もうだいぶ昔の言葉ですけれども、一時流行ったことがありますね。多くの人は、それが間違ったことだと分かっていましても、みんながしているとついついそれに同調してしまうのです。物事を自分で考えて判断する。そういうことをしない。また、分かっていても、自分がみんなと一緒にしなかったら、仲間外れになるんじゃないか。そういう心配もあるでしょう。でも、みんながしているからというのを基準にしてしまうと、物事を間違えてしまいます。そのような時こそ、神様を恐れて、神様の喜ばれる道を歩みたい。そう思いますね。悪者の計りごとに会います。と最初にありました。次に、歩く、立つ、座るという言葉がここにあるんですけれども、これを考えていますと、歩くから立つ、立つから座る、だんだん進んでいくにつれて、どんどん神様から離れていくように皆さん思いませんか？歩いている時だけだったら、あ、間違っているなと思ったら、回れ右をして正しい道に戻ることができます。ところが、罪人の道に立つとなると、立つんですから、そこの自分の立場を明確にしてしまうわけです。聖書はもちろん、すべての人が清い神様の目から見れば、神様の御心にかなわない罪人だと教えていますが、特にこの詩篇の一編一節で言われている罪人は、私は絶対神様には従いません。もうその立場を明確にしている人のことですね。こうなりますと、そこから神様に立ち返るのは難しくなります。さらに、あざける者の座に座るとなったらどうでしょうか。もっと悪いですね。神様に従いませんと言っていても、まあ神様に立ち返ることは可能でしょうけれども、この場合は真理に逆らい、神様に対して不尊な思いを持つ、また神様を侮辱する言葉さえ語ってしまう。それがあざける者の座。あざけるというのは神様をあざけるんでしょうね。歩き、立つだけでなく、そのあざける者の座にどっかと腰を下ろしてしまうなら、立ち上がって神様に向かって歩み出す。これは神様の特別な恵みがない限り極めて困難になろうかと思います。毎日の生活が習慣になり、習慣がその人の人格を形作ると言われます。もし私たちが何かのことで良くない生き方をずっと続けていたら、それを繰り返していたら、信仰による歩みから外れた生活を長くしていますと、それがいつしかその人の人格になってしまうんです。 ですから私たちは小さなことにもやっぱり注意をし、それをおろそかにしてはいけないなと思います。けれども皆さん、今まで聞いてまいりましたこういう言葉を聞きますと、果たして私は正しいものなんだろうかという心配が起こってきませんか？どんな面でも失敗のない人いないでしょう。どの人も心の中に汚い思いや憎しみ、また投げやりの思いを持つこともあるでしょうね。聖書が言う正しいものというのは、過去に何の過ちもなかった人、決して道を踏み外すことのない人、欠けのない人ということではありません。聖書が言う正しいもの、これは罪のない人ではなく、むしろ自分の罪に気づいた人です。その罪に気づき、それを認め、悔い改めた人のことです。自分の罪を悔い改め、イエス・キリストによって罪を許された人、悔い改めた人、これが正しい人。正確に言えば、正しい人というよりは、正しくされた人、正しいものとして認められた人、そういう意味でしょうね。聖書はそういう人が一番幸せだと言っています。詩篇の第一編は、新改訳聖書では幸いなことよという言葉で始まっています。言語もそうです。幸いなことよ、祝福された人よという、そういう言葉で始まるんですが、次に同じように幸いなことよという言葉で始まっている詩篇は32編です。幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人は、幸いな人よ、ことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は、と詩篇32:1にあります。世の中で一番幸いな人、それは自分の心を欺かないで、素直に自分の罪を認め、神様に許しを乞い、その許しを確信して喜んでいる人です。この罪許された喜びが、信じる者を悪者の計りごとから遠ざけてくれます。罪人の道に立たないようにしてくれます。また、あざける者の名につかないその力になるんです。そして信じる者は、正しいと認められるだけでなく、神様の力によって、正しい道を歩む、正しい道を正しく歩む、そんな恵みもいただけるんです。この幸いを、私たちたくさんいただいて、この幸いの道を歩んでいきたいと思います。さあ最後に、この正しい道を歩む力、それがどこから来るのかを見ておきましょう。先々週私たちはカリフォルニアを出まして、アリゾナ、それからニューメキシコを通りまして、テキサスにやってまいりました。で、アリゾナ、ニューメキシコのレストエリアは、残念ながら、とても設備が小さくってあんまり綺麗じゃなかったですね。でもテキサスに入った途端ですね、すっごい立派なレストエリア、建物がドカーンと出てきまして、本当にびっくりしました。またアリゾナ、ニューメキシコの道沿いには背丈の短い木がポツリポツリと生えているだけです。でもテキサスに入りますと木の背丈が急に高くなって緑が豊かになる。アリゾナ、ニューメキシコ、気候の違いでしょうね。雨がほとんど降りません。でも、テキサスでは今朝も降りましたが、こういう雨がある。ですから、木が育つんですね。詩篇の一編三節。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。この聖書の言葉の通りです。水路のそばに植わった木、これはキリストを信じ、キリストに根ざすようになった人のことです。キリストから命の水を受けている人のことです。水路の水、これは何でしょう。神の言葉です。木が 地中深く根を張り、地中から水を吸収する。そのようにキリストに根ざすようになった人は、神の言葉を吸収して枝を伸ばして実を結んでいくんです。二節に、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむとありますのは、そのように神の言葉を吸収している人の幸いな姿を描いています。主の教えを喜びとし、それはその心に神の言葉を蓄えるということを表していますね。聖書は生きた神の言葉です。でもそれを書棚にしまっておくだけでは、神様の言葉の力、またそこにある命を自分のものにすることができません。それを吸収することができないのです。コロサイ 3-16 に、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさいとあります。聖書はそれをよく読み、また学び、私たちの心に蓄え、生活の中で実践していく。その時に命となり、力となります。木は根を広く張った分だけ枝を伸ばすことができる。根を深く下ろした分だけ高く伸びることができる。そう言われています。皆さんは今までもそうなさってきたことでしょうけれども、これからももっともっと聖書に親しみ、木の根が水を求めて伸びていくように、神の言葉に植え替えていただきたいと思います。木の根が水を吸収するように神様の言葉を心に蓄え、神様の言葉によって生かされ力づけられていく、そんなお互いでありたいと思いますね。神の言葉に養われ、神様が幸いなことよ、私たちに語りかけてくださっている、そんな正しいものの道を歩む、そして実を結ぶ、そんな私たちの人生でありたい、心から願います。祈りましょう。神様、あなたがあなたを信じる者に与えてくださっている幸い、祝福、それがどんなに豊かなものであるかをさらに私たちに教えてください。その幸い、祝福に生きるために御言葉によって歩み、御言葉に生きる私たちとしてください。今朝教えられたことを実行に移す力と恵みをお与えください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。